牧直子です。情熱新潟、今回は株式会社富士屋の代表取締役渋谷典俊さんです。新潟市古町通りの中心部に本店を構える富士屋は大正13年創業。新潟の老舗パン屋として手作り焼きたての味を大切に、職人が心を込めて焼き上げています。それではお話を伺ってまいりましょう。
もともとこのパン屋さんを継ぐぞっていう気持ちでいらっしゃったんですか？
いや、もう全くないですね。正直言って、うん、そのパン屋さんっていうのが嫌でしょうがなかったんです。嫌で嫌で、でなんでかっていうと、まあうちの、まあ、親父が社長やってた時に、まあ、ものすごいやっぱ朝早く出てったり、もう帰ってくるのも遅かったりっていうのを、まあ、見てたので、うん、そんな苦労するのもわざわざ、うん、入るなんてとてもじゃないですけど、うん、無理だったって。
でもパンは美味しいなと思って小さい頃から召し上がってたんですよね。
いや、そうでもないですね。いや、意外とそうでもなくて、いや全然大手さんのパンを普通に食べてましたし、うん、自分とこのパンは意外と食べなかったですね。
あ、そういうものですか、はい、じゃあパンにも興味はなく、はい、お仕事も大変そうだと思ってらっしゃって、はい、どうしてこの道に進まれたんでしょう？
まあ、正直ですね、まあ、学生、まあ、東京の学校に行きまして、うん、でまあ、帰ってきて、うん、まあ、就職もせず、うん、まあ、何もすることはないんですけど、ただお金がなかったので、うん、アルバイトをさせてくださいと。
どちらでですか？
富士屋で。
あ、ご自分のお店でアルバイトをすることになって。
そうです、はい、それも他のとこに面接に行くのが、うん、面倒くさかったので手っ取り早く。
今までにないタイプの社長さんだと思います。
そうですね、多分。
ということは、はい、じゃあふわふわと流れに身を任せて、はい、この富士屋さんのお店の中に立ったと。
はい、もうただ何のパンが作りたいとかっていう思いもなく、ただもう遊ぶお金がなかったので、まあ、なんかやんなきゃいけないけど、まあいろいろこう探すのも面倒くさい、まあ、手っ取り早くうちの親が商売やってたもんで、まあ、それでちょっと手伝わさせてくださいと。
お小遣いを、
お小遣い
稼ぎたいと思います。
そうです、はい。
で、実際はどんなことをアルバイトを始められたんですか？
一番最初はですね、ほうきとちり取りをですね、1日持ってですね、ただ掃除です。ただ掃除をしてたんですけど、まあ、それでも、まあ、今一応専務がいるんですけど、その当時その専務がこう支店の店長をやられてまして、その店長がいろいろやらせてくれる店長だったので、まあ初心者で何も右も左もわからないですけど、まあ生地をいろいろ触らせていただいたりとかして、それをやっていくうちにだんだんなんか面白いなって思えるようになって、それでちょっとずつですけどのめり込んでいった感じですね。
やっぱりお父様の血が流れていたということですかね。
まあ、そうなんですかね。
生地を触ってみて面白くなってきたっていうのはどういうあたりですか？
小さい頃ってプラモデルとかいろいろ作るじゃないですか、うん、まあ、意外こううまく作れてた方なんですけど、
器用でいらっしゃって、
は
い、
でもこう生地は全然言うこと聞いてくれないんですよ。
まあ、形を作った後に焼くっていう工程がありますもんね、
は
い、
だそこで綺麗に作っても実際焼いてみたら全然違う形になっちゃったりとかしちゃうんで、あれなんか思い通りにならないっていうのがかえってこう面白さになったっていうか、
はい、じゃあ本当アルバイトに入った時点で初めてパン生地を触って、
そうです、そうです、は
い、そのパンの魅力というのを覚えたんですか？はい、
そうですね。だからイースト菌もわからなかったんです。正直な話、イースト菌持ってきてって言われた時に僕マーガリン持ってきましたから。
そんなパン屋さんの息子さんっていうのが信じられないですね。
そう、全然知識も何もなかったですし、はい、
じゃあ本当に真っ白な状態でアルバイトから入られて、はい、ということは一つ一つ初めからステップを刻んでいったということなんですね。
そうですね、
はい、やっぱりクリームパンの大ファンの方が
多いです ね、
やっぱりいつからの
創業者のおじいさんですね、うん、おじいさんがその東京の中村屋さんっていうところで修行した時に、はい、その時にその銅鍋でその手練りのクリームを炊いて、
カスタードクリームを、はい、
それをもうパンに詰めた、まあ、クリームパンっていうのが、はい、まあ、売りだったので、まあ、それを教えていただいて、 それをまあ新潟に持ってきて、
新宿中村屋さんの味が富士屋さんに根付いてらっしゃる、
はい、そうですね。配合はもう残ってないんですけど、
レシピが、
レシピは残ってないんですけど、多分まあ時代に合わせてとかいろいろちょっとずつ変化はしてると思うんですけど、ただそれは分からない、分からないように。
でもなんかこの富士屋さんのクリームパンを食べるとホッとするっていうか、懐かしい、あ、変わらないでいてくれて嬉しいなって気持ちにさせてくれますよね。
そうですね、大体お客さんはそう言っていただけるので、あの富士屋っていうと、まあ、そのクリームパンって言っていただけることが、まあ、自分にとっても大変嬉しいことなので。
が落ち込み苦労した時代もあったと語る富士屋の渋谷社長。1年で立て直すことを目標に厳しい修行を経て、渋谷社長は新潟に戻ってきました。
最初ですね、こうあれを作りたい、これを作りたいっていう思いで戻ったんですけど、一番最初にやったのはですね、あんまりにもですね工場が汚かったので、
掃除から始まる。
掃除ですね。まず掃除ですね。古さで汚いんじゃなくて、本当に汚かったんですね。仕事終わった後にですね、2時間ぐらい毎日掃除したんですよ。もう機械から床から棚から全部掃除して、別になんか新商品出したわけでもなく、レシピを変えたわけでもなく、不思議と売り上げがですねちょっとずつ上がってったんですよ。意外と工場がこう広くなった、もっと狭かったのが広くなったので、すごく動きやすくなったんですよ。で、動きやすくなるとスピードが上がるんですよ。
そんな渋谷社長の力の種となっているものは何でしょうか。
そうですね、あの、まあ、パンって国際大会っていうのがありまして、
はい、
6年前にですね、はい、あの初めてそういうのに挑戦して、
はい、
ドイツのイバカップっていう大会がありまして、3年に一遍ですね、あのミュンヘンで、あの世界から12カ国代表が集まってやるんですよ、
はい、
その日本の代表を決める大会がありまして、決勝戦のその6名まで残ったんですね。
初めてのチャレンジで、
はい、
あ、すごいですね。
でも代表2名まで選ばれるんですけど、選ばれなかったんですね。ただあの結構いい成績だったので、あのその代表2名のサポート役で一緒にドイツ行ってみないかっていうお声がかかりまして。
ドイツに行かれたんですか。
行ったんですよ、その大会に。
いかがでしたか。
いや、別世界が一気にこう近づいて、
世界が近づいてきた、
はい、それで実はですね、あの今年のですね5月に、はい、あの日本代表2名に選ばれまして。
すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
え、じゃあ今度はドイツの大会で、
はい、
日本代表として、
はい、
いつ大会なんですか。
来年の9月にドイツであります。
え、それに向けて今どんなことを。
今ですね、あの、まあ、もう一人のパートナーとですね、まあ、ベースをですね、まあ、作ってるんですけど、でテーマがですねあるんですよ。ただそのテーマの発表が来年の2月にならないと発表されないんですね。でも一応今あのこういう課題でちょっと作ってみないかっていうことで、今その課題を今試作をしてる途中です。
じゃあ新潟からパンの世界チャンピオンが生まれるかもしれないってこと。
かもしれないですね。まあアルバイトから始まって、
そうですよ、
ここまで来ちゃいましたね。
若者たちにメッセージをお願いいたします。
はい、自分よりもその別世界だと思ってる世界っていうのはですね、意外と一歩踏み出してみると意外と近くにあることがありますんで、どんどんチャレンジしていただけたらいいと思います。